English Innovations. Innovate your life with us.
ゲストとしてコウタさんをお迎えしています。コウタさんはイングリッシュイノベーションズ新宿校のトーフルクラスに約6ヶ月間通われ、トーフル IBT95 点を獲得されました。その後アメリカニューハンプシャー州にあるダートマス大学へ交換留学されています。今回は留学先でのお話をお伺いしていきたいと思います。コウタさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。では前回もお伺いしたんですけれども、改めてコウタさんが留学をしたいと思った、きっかけをお伺いできればと思うんですけれども。
そうですね、高校2年生の終わりぐらいに YouTube でたまたま日本の高校から、アメリカの大学に進学された方がなんか日々の生活を YouTube に上げられていて、でそれを見てなんかキラキラして楽しそうだな、で自分もそういう環境に身を置いて頑張って勉強したいなと思ったのが最初のきっかけですね。
そうだったんですね。なんか実際そういったYouTube 上げられてた方ですごく印象的だった、なんかこう動画とか映像とかって何か覚えてますか？
そうですね、その方アメリカのカリフォルニア州にある UCLA って大学に通われてた方で、でまあ、やっぱ深夜まで勉強してる動画、2時3時まで勉強してる動画とか、テスト終わった後みんなでパーティーして遊んでる映像とかいろいろ見て、なんか日本よりすごい勉強に打ち込むときは打ち込んで、で勉強が終わったら遊ぶ、でその遊びもなんかすごい派手に楽しくやってるっていう姿がなんかすごい楽しそうだなって思いました。
そうだったんですね、ありがとうございます。なんか私が当時4年ほど前になるんですけれども、私も LA の方に留学をしていて、でちょうど UCLA の近くに留学をしていたので、UCLA のマスター、確かマスターだったんですけど、その子と一緒にちょっと生活をしていたんですけど、なんかその子をこう振り返るとやっぱり勉強するときはすごく勉強して、なんか遊ぶときはじゃあ遊んでっていう、そのオンオフがしっかりしてるので、なんかすごく充実していて楽しそうだなっていうふうに見ていたのをすごく覚えてます。
はい、僕も今現在留学しててそれをすごい感じますね。
そうなんですね、ありがとうございます。なんかそのダートマス大学では実際に今どういった分野を学ばれているんですか？
そうですね、統計とコンピュータサイエンスを主に今学んでいます。所属する大学では主に統計学を学んできたんですが、留学先ではコンピュータサイエンスをもうちょっと中心に学ぼうと思っております。でどうしてかっていうと、所属してる大学ではあまりなんかそういう授業、コンピュータサイエンスの授業を取る機会があまりなかったので、1年間体系的にコンピュータサイエンスを学びたいなと思ったので、留学先で主にコンピュータサイエンスの授業を履修してます。
そうだったんですね。コンピュータサイエンス自体は、はい、コウタさんの中では今までずっとこう興味は持っていらっしゃったんですか？
そうですね、興味も持っていましたし、独学でも少し勉強していたんですが、やっぱり体系的には学んでなくて、少し難しさも感じていたので、留学先で1年間みっちり勉強して自分の知識とか能力を高めていきたいなと、で主にコンピューターサイエンスの授業を練習してます。
そうだったんですね。なんか統計だけでもきっと膨大な量ありますし、それに加えてご自身でコンピューターサイエンスをこう独学まずしていたっていうのにも今驚きました。本当に幅広い範囲なので、コンピューターサイエンスは。
そうですね、ただまあ僕はそもそもそのコンピューターサイエンスを学んでる理由が自分の持ってる統計知識を生かすためなので、その先にはやっぱり統計での応用を考えてのコンピューターサイエンスなので、まあある程度やりたい分野っていうかもありますし、結構まあモチベーションの面でも全然問題なく楽しめています。
そうだったんですね。なんかその留学先での勉強の大変さって、多分こう日本の大変さとアメリカでの勉強している大変さって結構違うっていうふうに伺うんですけども、そういった点では比べてみていかがでしたか？
そうですね、かなり違いますね。まあアメリカの場合は、まあ、授業にももちろん授業にもよりますけれども、絶対的な課題の量と周りの学生の勉強への取り組み方、まあ、すごい 違います。アメリカの方がもっと量は多いですし、学生もしっかり取り立てると思います、うん、ただ受ける授業数は1学期3つか4つぐらいなので、幅としては狭いんですけれども、一個一個の授業がもっと重くて深いですね。で、日本に関しては、まあ、日本の高校に似てるんですかね。授業をたくさん受けて、で、一つ一つの授業はだいたい週1回しか授業はないので、軽いんですけれども、幅広く学ばないといけないので、それでは少し大変かなっていうのはありますけれども、まあ、総合的に勉強量を比較するとアメリカの方が多いかなと。
うん、そうだったんですね。初めてこう大学の授業で3つか4つぐらいしか取れないっていうのを私は初めて今、はい、話を聞いて知ったんですけれども、はい、その1つの授業を取ることによって週に何回かその授業があるっていうような認識で合ってますか？
そうですね。例えば僕が今学期取ったコンピューターサイエンスの授業では週に、授業が3つあ3回あって、
うんうん、
かつ週に1回演習みたいなものが行われて、それはまあ T8 の、セッションなんですけど、なので、まあ、いわゆる授業って呼ばれるものは一つの授業に対して週4回もありました。
うん、そうなんですね。なんかご自身のやっぱり、はい、日本だとやっぱり必修科目だったりとか、これを絶対受けてくださいねみたいな授業を絶対興味のないものもどうしても取らなきゃいけなかったりすると思うんですけど、やっぱりアメリカの大学になってくると本当に自分の受けたい、自分の知識として取り入れたいものを集中的にちゃんとフォーカスして受けることができるので、そういった部分では自分のこう目標としていたりとか知識入れたい知識っていうのをちゃんと深く学べるのがすごくメリットとしてやっぱり大変だと思うんですけどあるのかなというふうに思いますね、
はい、そうですね。がっつり勉強したい学生には本当におすすめですね、
うん、じゃあ本当に目標があったりとかこの先こういう仕事に就きたいという方にとってはやっぱりすごくプラスになりますね。大学の授業ではその課題も多くて、今おっしゃっていただいたみたいに多分遅い時間まで勉強するっていうのが多分大変なイメージがすごくあるんですけど、の私生活とどのように両立されて過ごされているんですか？
はい、僕は、まあ、これは日本にいた時から結構やってたんですけど、できるだけルーティンを構築して、でそれを守るようにしました。やっぱり授業があるとやらなきゃいけない課題とか、あと、まあ、予習復習の勉強であったりとか、あとその他のタスクとかがあると思うんですけど、僕の場合は朝起きたらそれを、まあ、タスクとか課題とか勉強11時ぐらいまでやって、その後友達と昼食に行って、でその後に、まあ、授業を受けたり、まあ、筋トレが趣味なのでジムに行って、でその後また夕食を取って、でまたその前後に勉強するみたいな感じで、自分の中でルーティンを決めてそれをなんて言うんでしょう、こなしていくと、まあ特に問題なく、勉強すごい大変ですけれども、うん、ちゃんとルーティンを構築して守っていけば問題なくできるかなと思います。あと、まあ、SNS とか YouTube とかに時間を使いすぎないように、まあ、携帯をどっかにしまったりとか、そういう小さい工夫とかありますけれども、うん、基本的にはルーティンを構築してそれを守るようにしてます。
うん、そうなんですね。そのルーティンを構築するのって高校生の時からのこう、はい、勉強のこうスタイルとかってあんまり変えてなかったり実はされてますか？
そうですね、いやほとんど変えてないですね。
うん、
まあ、そのコロナ前とコロナ後でちょっと変わりましたけれども、
うんうんうん、
コロナ後の方が逆に自由時間が増えて、
うん、
で家とか寮にいる時間が増えたので、もっとやりやすくなりましたね、うん、ただその基本的な方針としてはルーティンを作ってそれを守るっていう形です
ね。うん、そうなんですね。確かにルーティンを構築するっていった部分では、私も結構朝早く起きて勉強したりとか自己検査の時間に使うっていうのをすごく意識しているんですけど、その時間がやっぱりちゃんと確保できていればある程度のこう決められたタスクっていうのは達成できるので、なんかそこのルーティン化ってすごい大事なのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。あと朝に例えばどういうことをすると自分は生産性高いのかとか、
うん、
夜にこういうことをするとき自分は生産性高いとか、そういう自分の特性を理解して、でそれを踏まえた上でルーティンを構築するとさらに個人的には効率いいなと思います。例えば僕は朝はなんか何でしょう、思考力を使うものを置いて、で夜はあまり思考力を使わないものに時間を 当てるようにしてますね。
うん、そうなんですね。今朝は何をするか、夜何をするかっていうところを伺って、やっぱりコウタさんが今までやったこう経験と傾向を見てすごく決められていらっしゃるので、
はい、
本当にコウタさんが今まで積み上げてきたものから来て今のルーティンができてるんだなっていうふうに思いますね。
そうですね、
うん、あとその SNS とか YouTube 見ないっていうところに関しては私もなんかすごく共感していて、やっぱり暇な時間があると私もすごい見ちゃうので、はい、結構自分の中では携帯をオフにしてなんかもう PC だけにするとか、はい、私も結構やっているので、
はい、
なんかそういうメリハリをやっぱりつけないとなかなか進められないなっていうふうに思いますね。
そうですね、いくらルーティン構築しても近くに携帯あってずっと Twitter とか SNS 見てたら、
うん、
あの意味がないので、
うん、
それはすごい重要だなと思います。
そうですね、ありがとうございます。日本の大学と比べて海外の大学、そのダートマス大学でのこう違いってどういった部分かなっていうふうに思われますか？
そうですね、まあこれはまあちょっと難しいんですけど、まあ日本の、あの個人的に、まあ、全ての学生に当てはまることではないですけども、個人的に気づいた点としては、
うん、
まあ、日本の学生全体的に学校の外にあの成長の機会とかを求めている気がしますね、
うん、
まあ、それはシステム上アメリカの大学生はキャンパスに住んで、日本の学生は、まあ、ほとんど家から通うのが理由かもしれないんですけれども、うん、例えば他の友達とかだとあの授業ある期間もあの外の企業でインターンシップしたりとか、
うん、
まあ、なんか学生団体に所属していろいろ活動して、あの自分をあの高めよう、自分のスキルとか能力を高めようってしてる方が多い気がします。それに対してアメリカの学生、ダートマス大学の学生はあの授業を通して自分の知識とかスキルを高めて、長期休みの間に実際にインターンシップを行い、そこで学んだ知識を生かすみたいなスタイルで行っていますね。なので、まあ、個人的には日本の学生もうちょっとあの授業を真剣に取り組むというか、授業からもっと知識とか経験を得てやろうっていう前向きな姿勢で取り組むか、まあ、あのもっとあの吸収できるんじゃないかなと個人的には思います。
うーん、そうなんですね。確かにこうコウタさんに言われてみて、確かに日本の優秀な学生、なんかその向上心のある学生って学校の外、本当にインターンシップであったりとか、そういった部分にこう足を踏み入れる方が多いのかなっていう印象が確かにあったので、その学校のこう勉強にちゃんとフォーカスしてっていうのは、いう面に関しては確かに海外の大学の方がすごくフォーカスを重きを置いてやっているのかなっていう、すごいお話を聞いてもそうですし、私のこう経験上というかこうお話を聞いてそうだなっていうふうにちょっと単純に思いましたね。
そうですね、あと学ぶ内容もアメリカ日本だからといって全然違うことはなくて、
うん、
学んでる内容は一緒なので、まあ、基本的に大体、うん、キャリキャムなどを見ても大体同じなので、
うんうんうん、
日本でも頑張っても頑張れば同じだけの知識スキルは全然手に入ると思うので、
うんうんうん、
自分の心の持ちようというか取り組み方次第で全然違うなと思いますね。
うん、そうなんですね、ありがとうございます。その留学先ではそのコウタさんは寮だったりとかホームステイだったりとかいろいろこう生活の拠点というかあると思うんですけど、実際にどのように生活ってされてるんですか？
僕は寮に住んでます。で、寮では他の交換留学生と同じあのフロアに固められていますね。まあ、建物自体には現地の学生もいますが、
うん、
フロアであったりとか、まあ、僕のルームメイトは同じ交換留学生ですね。
うん、そうなんですね。その過ごされている、まあ、地域というか寮とか、まあ、周りの環境だったりとかってどんなこう雰囲気になっているんですか？
はい、僕は、まあ、とても田舎であるニューハンプシャー州のハノーバーってところにいるので、
うん、
まあ、とても自然は豊かで治安はいいんですけれども、
うん、
まあ、車がないとやっぱり出かけるのはちょっと難しいかなと思います。まあ、ダウンタウンでレストランとかがたくさん、まあ、少しあるので、
うん、
まあ、週末とかあの平日のように友達と一緒にレストランに出かけたりなどはしてますけれども、
うん、
まあ、すごいいい街ですけど、まあ、ちょっと都会、ずっと都会で育ってきた人からするとちょっと不便なところが多いです。
うん、そうなんですね。車って実際どうされてますか？誰かご友人が持ってたりとかしているんですか？
そうですね、僕の友人が持ってますし、まあ、大きなシャトルバスで都市まで行けるので、
うん、
必要な時にはそのシャトルバスを使っていくっていう形です、ね、
そうなんですね。そこ結構街に出るとか工夫しながら出ていかないとっていう感じなんですかね、はい、
そうですね、まあ、ただいい経験だと思います、うん、自然の中で生きる、
うん、
っていうのは。
確かにそうですね。都内に、もう東京の都内に住んでると本当に便利な電車だったりとかタクシーも車も何でもあるので気軽に出れますけど、なかなか田舎に住む機会ってなんかその車とか交通の便が整ってない地域で住むって、まあ、本当にない、なかなかないのかなって思うので、まあ、コートさんが今おっしゃっていたみたいにすごいいい機会なのかなっていうふうに思いますね。では最後にまだ、残りの留学生活もあり、未来が楽しみなコートさんですが、これからの目標を聞かせていただき、このポッドキャストを締めたいと思います。コートさんお願いします。
はい、まあズバリ、まあ楽しく好きなことして生きるです。まあまだ人生を通して成し遂げたい目標とか、まあ全然決まってなくて、まあ日々楽しく生きていければなと思っています。
はい、ありがとうございます。もうこれからさらにいろんなこと吸収したりとか、もっといろんな経験をこう経て多分やりたいことだったりとか楽しくってこう好きなことっていうのをより多く見つかると思いますので、本当にこれからのコートさん楽しみだなというふうに思いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではコートさん、本日は貴重なお時間ありがとうございました。このポッドキャストでは学びのコンテンツとして一つ英単語を紹介させていただきます。このコンテンツではゲストが大事にしているイングリッシュワードを一つ紹介します。ではコータさんが大事にしているイングリッシュワードは何ですか？
パッションですね。日本語の意味としては情熱です。
ではその単語を使った例文をお伺いしてもよろしいですか？
はい、Follow your passion ですね。
まあ、その、意味と選んだ理由を伺ってもよろしいですか？
はい、意味としてはすごいシンプルで、情熱、パッションを追えという意味ですね。どうしてそれが自分のイングリッシュワードっていうと、なんて言うんでしょう。難しく考えずに自分の情熱とかパッションを追いかければ、おのずと努力できるので、結果的にその分野で成長できますし、その分野で自分の成し遂げたい目標とかを達成できる可能性があるので、上がるので、まああまりネットでの情報とか、他の人の言う言葉とか、を気にせず、まあ、自分のやりたいことをただひたすらやる、でそれに向かって努力するっていうのがすごい自分の中で、まあ、しっくりくるのでこの言葉をしました。でも結果その成し遂げられるか、目標達成できるかできないかっていうのは環境とか運的要素がすごい大きい気がするので、まあ、成功とかにとらわれるんじゃなくて自分の好きなことをしてで成長していく、まあ、そこにもうちょっとフォーカスを置くことが自分的にはその生き方としてすごい大事なのかなって思い、この言葉にしました。
ありがとうございます。本当に、まあ、いろんな、まあ、周りからの意見とかもあると思うんですけれども、本当に最後は自分のこう情熱とかこう思いっていうのが本当に大事になってくると思うので、なんかそこを信じて、もう本当に今までの目標もどんどん達成していると思うんですけども、これからの目標も達成していただき、素敵な人生を歩んでいただきたいなというふうに思いました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。イングリッシュイノベーターズは、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast など、8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。インスタグラムからも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールからイングリッシュイノベーターズをフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICAST で投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。